一般社団法人坂戸鶴ヶ島医師会。坂戸鶴ヶ島医師会は、坂戸市鶴ヶ島市で開業あるいは勤務されている医師で組織された学術団体です。それぞれの医療機関での日常診療はもちろん、医療、健康、福祉、介護などの分野で行政と協力し、予防接種、学校医活動、乳幼児検診、特定検診やがん検診など、皆様の身近なところで地域医療に取り組んでおります。各種事業や活動を通じて、地域の方々の安心した暮らしに寄り添い、信頼される医師会を目指して日々業務に取り組んでおります。1. 看護専門学校 2. 休日休館診療所 3. 訪問看護ステーションさつき 4. 在宅介護支援事業所さつき 5. 在宅医療相談室 6. 鶴ヶ島市地域包括支援センター生き生き。一般社団法人坂戸鶴ヶ島医師会。郵便番号 350-0212、 埼玉県坂戸市大和石井 2327-5、 電話 049-289-2388、URL http://www.sakatsuru-hishikai.jp/坂戸鶴ヶ島歯科医師会。坂戸鶴ヶ島歯科医師会は常に歯科医学の学問技術向上に努め、市民の皆様に安心安全で質の高い歯科医療を提供できるよう、所属会員は日々研鑽しております。また、皆様の歯と体の健康を願い、行政と連携することにより、下記のような様々な地域歯科保健活動を行い、皆様の健康寿命が伸びますようお手伝いしております。1. 歯科保健健診事業。1歳6ヶ月、2歳児、3歳児、歯周病健診など。2. 学校歯科健診事業。3. 在宅訪問歯科診療。4. 地域保健活動。介護認定委員会への参加。災害時口腔ケア用品の備蓄など。5. 歯と口の健康フェア開催。これからも坂戸鶴ヶ島歯科医師会の活動にご期待ください。坂戸鶴ヶ島歯科医師会事務局、郵便番号 350-0212、 坂戸市石井 2327-3、 電話とファックス 049-270-4383。坂戸鶴ヶ島市薬剤師会。当薬剤師会は、坂戸市、鶴ヶ島市、諸山町、鳩山町、越生町を管轄とする団体です。地域の皆様方の健康に貢献できるかかりつけ薬局を目指し、会員一同、日々業務に取り組み、研鑽しております。また、薬局での調剤業務だけではなく、学校薬剤師として学校環境衛生、 換気、採光、照明などの維持管理に関する指導・助言、ご自宅で療養される患者宅での訪問指導、休日休館診療所における服薬指導、災害時の支援業務、薬剤備蓄避難所での服薬指導などにも取り組んでいます。どんなご質問でもお気軽にお近くの会員薬局にご相談ください。坂戸鶴ヶ島市薬剤師会、郵便番号 350-2201、 埼玉県鶴ヶ島市富士見 1-8-20-102、 電話 049-286-3954、 ファックス 049-286-3955。 坂戸市商工会、主な事業活動。坂戸市商工会では、各種経営相談や講演会、研修会の開催、地域振興を目的としたイベント等を展開しています。経営相談支援。坂戸市商工会では、経営のことで悩んでいる事業者の皆様に対し、経営支援員が様々な課題についてアドバイスを行っています。経営相談・支援は、商工会の窓口で行うだけでなく、定期的に地域を巡回してアドバイスを行っています。金融相談・斡旋。皆様の経営をより安定・向上させるために、金融や信用保証に関する相談や斡旋などを行っています。特に、マルケイ資金融資は、多くの小規模企業の皆様に利用されています。税務相談・経理指導。帳簿の付け方から決算、申告の仕方まで、税金に関するアドバイスを懇切丁寧に行っています。また、当会では、コンピュータによる記帳代行によって元帳作成など面倒な記帳業務を皆様に代わってスピーディーに処理します。労働保険の事務代行。従業員を一人でも雇用する事業主はすべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険事務組合である坂戸市商工会へ事務委託すると、事務処理が軽減されるだけでなく、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。各種共済制度。万全な経営の備えを図るために、各種の充実した共済制度をお取り扱いしています。その中でも、商工貯蓄共済は、月額一口3000円で、保証、貯蓄、低利な融資を目的とした商工会会員のための共済です。お問い合わせ、坂戸市商工会。郵便番号350-0229、埼玉県坂戸市薬師町 31-3、 電話 049-282-1331、 URL http://www.sakado.or.jp/。 リフォームの基礎知識、その1。リフォームの進め方とポイント。ステップ1、具体的な計画を立てる。1、時期・期間は。2、予算は。 リフォームの目的から具体的な計画を立てましょう。この時点での情報収集も大切なポイントです。ステップ2、事業者を決めるから契約する。1、施工業者の業務内容がリフォーム目的と合致しているか。2、実績や業務内容を吟味、信頼できる事業者か。3、候補を数社選んで同じ条件で見積書を提出してもらい検討したか。契約前に疑問点、不安点は徹底的に確認しましょう。見積書、提案書や契約書だけでなく、打ち合わせの際の資料やメモなど、書類にはしっかり目を通し保管しておきましょう。ステップ3、着工。1、工事に向けての準備や近隣への周知は大丈夫か。2、工程表に基づいて進んでいるか。3、変更・追加などが発生していないか。定期的に施工業者から報告・連絡を受けるようにしましょう。また、不安がある場合は施工業者の担当者を通じて確認するようにしましょう。ステップ4、着工後。1、事業者立ち会いのもと確認をし説明を受けたか。2、今後のメンテナンスや保証先を確認したか。リフォームの基礎知識、その2。リフォームの疑問。疑問1。リフォームの費用はどのくらいかかりますか？答え。改装の範囲で変わっていきます。建物の一部分の改装も、全面改装もリフォームです。手を加えれば加えるほど、かかる費用は増えていきます。例えば、畳敷きの6畳間をフローリングに変える場合は十数万円ですが、家全体に及ぶ大掛かりな改装の場合は建て替えの方が安くなることもあります。疑問2、満足いくリフォームのポイントは？答え。まずは現在の不満点を挙げてみましょう。まずは現在のお住まいの不満のあるところのリストアップをお勧めします。そうすることで、ただ漠然と不満に感じていたことも具体的に検討できるようになり、優先順位をつけて内容の整理もしやすくなります。また、キッチンなどの設備の取り替えをお考えの場合は、ショールームなどで実際に見て触ってみることも重要です。疑問3、信頼のおける業者とは？答え。2から3社は候補を挙げて比較しましょう。1、費用の安さで決めずに、契約内容に納得した上で契約を交わしましょう。2、建築士や増改築相談員などの資格者がいるか確認しましょう。3、経験豊富で実績がある事業者かどうか確認しましょう。4、アフターフォローはどうなのか必ず確認しましょう。リフォームの基礎知識、その3。1、住まいの整備に関する補助金。介護保険制度では、要支援1から2や要介護1から5と認定された方が、自宅で生活をしやすい住環境にするための手すりの取り付けや 段差解消などの住宅改修に対して費用が支給されます。また介護保険制度とは別に高齢者向けや障害者向けに住宅改修に助成金を支給しているところもあります。工事をお考えの際には事前に自治体に相談してみると良いでしょう。2、業者の探し方。最近では自社ホームページを持っているリフォーム会社も多いようです。ポストに入ってくるチラシも情報収集のチャンスです。またご近所や知り合いでリフォーム工事をした家があったら、その会社がどんな対応だったか聞いてみるのも一つの手です。3. バリアフリー住宅。バリアフリー住宅はお年寄りや障害を抱えている方でも住みやすい生活を送れる住宅のことです。床の段差をなくしたり、階段に手すりを取り付けるなど、いつまでも安全で暮らしやすい家で、子どもから高齢のご両親まで、みんなが居心地よく住めることが重要です。4. リフォームと建築基準法。リフォーム時には、住宅に関する法律についても知っておく必要があります。通常、業者さんが把握しており、問題の起こることはあまりありませんが、知っておきたい法律としては、建築基準法があります。建築基準法は、住宅の安全性、居住性、周辺環境への配慮を目的としている法律で、新築だけでなく、リフォーム時にも適用されるので、注意が必要です。5.自然塗料。室内の床や壁、柱、家具などの木製品は、多くは何らかの塗装がされています。特に大量生産の製品は、そのほとんどに化学塗料が使われています。近年、シックハウス症候群の原因となる化学物質による室内の空気汚染が問題視されています。お子さんやご家族がアレルギー体質なら、業者にまず相談する必要があるでしょう。6. 外壁及び窓などの断熱化。外壁、屋根、天井や床などの断熱性能を高めると、屋外との熱の出入りが減るため、冷暖房の効果が高まります。窓は熱の出入りが大きいため、断熱性能に大きく影響します。ガラス自体を複層ガラスにしたり、二重サッシにしたりなどの方法により、断熱性能が向上。二重サッシは結露の防止にもなります。7. 給湯設備。ガスで発電し、排熱を給湯や暖房に利用する家庭用高ジェネレーションシステムや、省エネ効果の高い高効率給湯器などがあります。8. 太陽エネルギーの利用。太陽電池を利用して、太陽光エネルギーを電気に変える太陽光発電システム、太陽熱により水を温める太陽熱温水や床暖房などがあります。9. 自然を取り入れる。壁やベランダにツタ植物を植え、緑のカーテンで夏の日差しを避けたり、家の中の風通しを良くするなど、自然を上手に取り入れましょう。知っておきたい建築法規。建蔽率と容積率。 敷地面積に対して建てられる建物の大きさは、建蔽率と容積率で制限されています。建蔽率と容積率は、地域ごとに細かく設定されていて、厳しい地域では、50坪の敷地であっても、延べ床面積25坪の小さな家しか建てられないこともあります。設計をする上で重要な事項ですので、真っ先に確認する必要があります。知っておきたい葬儀の流れ。日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参列者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、しきたりや作法があるとも言えます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うすることとして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも広まってきました。いざというとき慌てないために、基本的な葬儀の流れ、回想のマナーは心得ておきましょう。臨終から法要まで。葬儀は人生最後の儀式。弔辞の一つ一つにしきたりがあり、意味があります。地方によって、また宗教や宗派によって、名称や作法は異なりますが、大方の流れは次のようになります。弔辞の流れ。1. 臨終。遺体を北枕に安置し、喪主、儀式の形式と日取り、葬儀者を決めて依頼し、寺院や知らせるべき人に連絡します。2. 通夜の準備。枕飾りをして遺体を安置。喪服、遺影の準備と、世話役との打ち合わせ、戒名の依頼や隣近所への挨拶、死亡届の手配も行います。3. 通夜。個人との別れを惜しみ、夜通し、香と灯火を絶やさず遺体を守ったのが本来の通夜ですが、最近では数時間ほどで終わる形式が多くなりました。通夜が終了した後は、通夜振る舞いとして、親族や親しい人に食事などを振る舞ったり、代わりに折り詰めなどをお渡しすることもあります。4. 葬儀・告別式。通夜の翌日に死者を弔うのが葬儀で、故人に別れを告げるのが告別式です。度胸の後、遺族、親族が焼香し、参列者の焼香へと移ります。5. 出棺・火葬。最後の対面の後、別れの花などを行い、遺族の手で霊柩車へ。回送者は合掌して見送ります。なお、葬儀・告別式の前に行う場合もあります。6. 火葬・骨上げ。火葬の前に全員が焼香。火葬終了後は、二人一組になって箸で遺骨を挟み、骨壺に入れる骨上げを行います。なお、葬儀・告別式の前に行う場合もあります。7. 寛骨エコー。持ち帰った遺骨、遺灰を祭壇に安置し、僧侶が読経する中、遺族による焼香が行われます。この時、 本来7日目に行う初七日法要を繰り上げて執り行う場合が多くなっています。8. 精進落とし。法要後、お世話になった人に感謝と慰労の気持ちを込めて、喪主が挨拶。遺族が酒と料理でもてなし、故人を偲びます。9. 追善供養。初七日に始まり、35日、四十九日、百花日とお経をあげて、お香で供養します。この時、納骨を行う場合もあります。十、年忌法要。一周忌に始まり、二年目の三回忌、六年目の七回忌、その後、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌と法要を続けます。三十三回忌または五十回忌をもって、弔い上げ、最終の年忌法要とする場合が多くなっています。